そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている、常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあさあさあ、先週の、おまけ音声で、度肝を抜かれた下平さん。
はい。はい、
まさか本当に富士急に行っているとはと。
はい。
しかもなんだあの音声はと。話題よりも周りの人の方の方が声が大きいじゃないかと。
いやー、富士屋も面白かったです。
いやー、
最高でした。
僕も乗って面白かったですよ。声優のね、茅野愛さんを彷彿とさせる。ね、僕らの大好きなね、この素晴らしい世界に祝福を今3期やってますが、はい、そこでね、綺麗な声のね、本当に可愛らしい声のね、もうどんだけ騙されたか。あの花の名前を僕たちはまだ知らないので、メンマちゃんですよ。
はい、メンマちゃんですね。
あの可愛いメンマちゃん。はい、あれね、ウェブサイトかなんかでね、日めくりカレンダーみたいなのがあって、はい、そこでね、毎日毎日違う音声も聞けたんですよ、昔。僕はね、あれを毎日めくってね、可愛い声だ、可愛い声だなと思ったらね。
はい。
まあもちろんその後もね、いろんな可愛い声やられてましたけども、
あ
の、変態クルセイダー、女騎士をおやりになってると。
はい。
で、ますます変態度合いが今上がっていてね。
はい。
もうだって、おーっていう。どっから出してんだよ、その声はっていう。
はい、ありました。
それに近いようなね、叫び声がずっとジェットコースターの後ろの席から、はいはい、おーおーってしているという音声で度肝を抜いてしまいましたけれども、
はい、
あまり度肝を抜いても体に悪いので、
はい、
今回もですね、収録音声外からね撮ってきた音源なんですが、はいはいはい、これは下平さんにあらかじめもう聞いていただいてます。
はい、
あんまりね、毎週毎週ほら度肝を抜いてても体を痛めるでしょ、調子を崩すでしょ。
あれもある意味度肝を抜く音声かと思いますけれど。
そうですね、今回ね、注釈入れずに下平さん音源ありますって言ってポンって送ったんですよね。
はい、はい、
何の音源だってこと言わずに。
はい、おおと思いましたけどね。
下平さんもおおと。大体下平さんは僕が音源ありますよとかね、これ聞いてくださいって音源を、はいはい、スマホなんかに入れて車で聞いてらっしゃるんですよね、通勤時に。
はい、車で聞いてますよ。
危ないと思うよ。ただでさえあなた笑い情報だから。ましてや今回は下平さんのね、お好みの、
はい、
ベストチョイスな、
はい、
またですね、私シネマチップ北畑に行ってまいりまして、
はい、
もうたびたび行ってるじゃないですか。
はい、
たびたび行ってますけども、今回はですね、はい、また大きなことが起こりましてね。
はい、
あの TBS にアトロク2、うん、アフターシックスジャンクション2っていう番組がありまして、
はいはいはい、
これですね、ライムスター歌丸さんっていうね方が、うん、アーティストがやってらっしゃるんですが、そこでね、はい、いろんなカルチャーを紹介してるんですよ。
うん、
で、まあ、平塚代表もね、シネマチュピタワタっていう東京都北区にあるユニバーサルシアター、まあすげえ映画館と思ってください。
は
い、
うんうん、
このすげえ映画館の平塚代表っていう方も何回か出てるんですが、今回ね、うん、1年半ぶりくらいにまたゲストに出るというのでね、
はい、
まあまあまあ出てきたそうなんですよ。
うん、
で、僕もね、この様子見たりしました。
はい。
まあ、そしたらね、こう、ハードロック2で TBS 出た時に、うん、何があったのかってことをね、裏を我々は喋らなくてはいけないじゃないですか。
うん、ああ、そうですね。
ね、僕はね、あの、スタンド FM で同時視聴だって言ってリスナーさんたちと一緒に見たりしたんですが、
はい、
YouTube なんかでも同時配信映像付きでやってましたんで、
うんうんうん、
見ながらね、あ、平塚さん今こうですよとかね、アナウンサーの方がこうですよとかね、
はい、はいは
い。いうこと言いながらみんなで見てたんですが、
うん、
まあ、ちゃんとしてたんですよ、平塚さん。
はい。
もうリスナーさんの中からにはですね、メッセージで、平塚さんはちゃんとしてる、おかしいなんていう、そういう、そういうメッセージも来るぐらいで、
はい。
こちらのね、ライブ配信の方に、スタンド FM の方に。でも、あれがね、ちゃんとした顔なのよ。
はいはいはい、
普段はああなのよ皆さん、ただですよ。やっぱりですね、はい、アトロック2に出てる時も、
うん、
いろいろやらかしてましてね。
やらかし。
やらかしてるんですよ、本当に。
おお
あんなね、しれっとね、出演してね。
はい。
あの番組構成してました、番組進行してましたけれども。
うんうん、
でもですね、いろいろ裏でやらかしていましたんで、はい、その様子というか、その裏、はい、密告が来ましてね。
お
実はね、平塚さん一人であそこ行ったんではなくって、
はいはい、
スタッフをね、あの、シネマチックキタバタのスタッフを2名連れてらっしゃったんですよ。
はいはいはい。
で、そのうちの、お一人、サンゴさんからですね、
はい。
あの後メールが来たんですね。
はい。
店長と。平塚さんはあんな風にしっかりと番組やってましたけども、実はやらかしてます。今度来た時に聞いてくださいと言われましたんで、はい、早速行く機会がありましたんで、
は
い、聞いてきましたから、そしたらね、それ以外にもね、
ええ、
いろんなことをあの人やってるよ。
え？
もうね、ほんと、もう、うちに迷惑かけるのはいいですよ。はい、その雑貨店に。はい、ね、
いい、
オープン当時からのお付き合いですし。
はい。
もうね、TBS に迷惑かけるのやめてほしい。もう、ほら、我々、TBS 系列って言ってもいいじゃないですか、そんな雑貨店は。
そうなんですか。
アトロックファミリーというね、もう、でも言い過ぎでは、もう言い過ぎですよ。言い過ぎにも程があるほどに言い過ぎですが。
はい。
まあもうそこにね、出られて、
はい、
そこでもやらかしたし。
うん。
ね、そこで何やったかっていうのは、平塚さんは、心の通訳者たちっていう、まあ、映画作ったんですね、はい、2年ほど前に、はいはい、で、
うんうん、
それが今回 DVD になりましたっていうんでそれの紹介に行ったんですが、はい、あそこでは触れられていなかった、なぜ触れられていなかったかもね、今回聞き出してきたんですが、
うんうんうん、
DVD 買うとね特典がつくんですよ、
はい、
購入特典が、
はい、
これクリアファイルがつくんですね、
おうおうおう、
そこに隠された秘密とかね、
え
何かね秘密があるんですよ。
え
それからね、岩波監督にも、
はい。
また勝手にご迷惑をかける予定ですと。いうことも、岩波監督ぜひですね、聞いていただいて、
はい、
訴訟の準備をした方が。音源はノーカットでね、お渡ししますんで。
はい、
で今回の音源もノーカットでついてますんで、
はい。
この番組そのものをね、裁判所に提出していただいて。
そうですね。
ね、持ってていただければと思います。じゃあ、
証人として、はい、
証人として。あ、出廷しますから、我々。ね、出廷します。もう、とにかく有罪って言いますから。はい、もう、平塚さんが入ってきた、もう、瞬間に、有罪って僕ら言いますから。
はい。はい、
そんな楽しい裁判をね、お送りしてみたいと思いますけども、はい、じゃあ、今日お送りするのは、
はい。
その、シネマチキタバタに行って、平塚代表が TBS で何をやってきたのかと。
うん、
ライムスター歌丸さんにそしてアナウンサーの日比真央子さんにどんなご迷惑をかけてきたのか、うん、そしてこれから岩波監督にどんなご迷惑をかける予定なのかというあたりをですね、たっぷり50分近く経って聞いていただければと思いますんで、それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな居酒店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、
雑貨店リスナーの皆さんこんばんは、店長の和田でございます。本日も私東京都北区田畑に何回この出だしをやったでしょうね私ね。まだあなたには話しかけてないって言ってる
ごめんな
さい。ここは店長の軽快なトークでね、
鉄板ネタみたいな
リスナーさんをね、リスナーさんをこういじってこう盛り上げていって、はい、さあいよいよなんてとこでしょそうですね。まだ、あなたの方なんか一つも見てないでしょ僕は。だから無視して、わざわざ、ね、レコーダーの方向いて、さあ、今日もですね、この出だしももう何度もやってますよって言って、今日もですね、平塚千穂太夫という、ちゃんと振る段取りをね、僕は、組み立ててきたの。
学習しないですね。
しないですね。
まあ、
学習機能がオフになってますよね。あるじゃないですか、そういう頭の悪い日本語変換システム。何回同じ感じ使っても違う感じ出してくるやつ。おすすめの感じこちらですみたいにして違うっつてんのに。改めまして、本日も私は東京都北区田畑にありますユニバーサルシアターシネマチョッキ田畑さんにお邪魔いたしまして、平塚千穂子代表にお話を伺おうと思うわけですね。平塚代表、平塚代表よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうさんざっぱら声入りましたけれども。
はい。
いやいやいやいや、もう、率直に言って今日宣伝から行きましょうよ。
はいはい。
ね。
はい、
まず、言いたいことだけ先に片付けて、
はいはい。
で、この後ですね、平塚地方代表を、ね、
はいはい、
まあまあまあまあまあ、解剖していこうと。ね。
解剖？
解剖していきましょう。何があったのか。
何？
紐解いていきましょうよ。じゃあ。ですね。配信日的にね、
はい、
皆さん油断したかもしれませんね、
うん。
もうね、終わっちゃったんですが、ビニールハウスっていう作品をね。
はい。
まあ私、これは、仮当てではございましたが、
はいはいはいはい、
仮当てでまたね、
はい、
来場者特典、作ってまいりました。
はい。
で、まあ、手に入れられた方もいらっしゃるでしょう。で、あ、よかった、ビニールハウス見てきたもんと思う方、甘い。実は、そのビニールハウスは仮当てだったけれども、
うん、
本当てで、
はい、
今言うの？終わってから言うのこの人。
終わっちゃったのに。
はい、そう。ヤジと民主主義っていうね、ヤジと民主主義劇場拡大版っていうのも、
はい、
6月11日までやったんですね。私ですね、政治経済学部出身ですんで。
あ、そうです、
ね。そうなんです。これ見ててね、いろんな意見はあると思うんですよ。うん、民主主義ですし、
うんうん、
ただ。やっぱり力を持って意見を封殺しちゃう反対意見であろうとね、
うん、
なんだろうと、それを自分と合わない意見であろうと、それを力で排除しちゃうとかっていうのは、いかんとかね、いいよっていう前に、どうなのっていう、ね、疑問っていうのを、特にね、最初に、これね、ニーメラーさんだったかなっていう方の、確か牧師さんだったかなのセリフ、非常に有名なセリフがありまして、いろんな人を、こう、政府が攻撃したときに、うん、ナチスが攻撃したときに私は声を上げなかった、
うん。
で、ずっと黙っていたらば、自分が攻撃され始めたら、誰も声を上げてくれる人がいなくなっちゃった。っていう言葉が最初に出てくるんですが、まさしくこれなんですね。
うん、ね、あの朗読良かったです、
ね、ありがとうございます。なんていう朗読とかね、テロップ読みなんていうのをね、
はい、
今日やってまいりまして、もしかしたら、うっかり聞いてしまった人もいるかもしれませんが。
あれ、店長じゃないこれって、ね。
言ってませんでしたからね。言ってないも何もね、日程的にね、ギリな日程で動いてますから、
そうですね、
はい、宣伝する場もなかったんです。
うんうん、
なんていうのやってまして、
うん、
で、まあ終わっちゃいまして、
はい、
6月後半から、6月の13日からになりますか、
はい、?13 日から。
風よ嵐よ、うんうん、劇場版。
はい。
そして、戦踏む。
はい。
そして、ピアノレッスン。
はい。
ジェーン・カンピオン監督の名作ですよ。
ね、はい。
そして、走れない人の走り方。
はい。
という、また、
はい。
またですね、皆さんの心をグッと掴むような作品が。
そうですね。
連絡されておりますんで。
ピアノレッスンはね、これ公式で音声ガイドも、はい、字幕も、字幕は外国映画だからですけど、できているので。
もう公式がそうやって動く時代になってきた。
そうなんです。
変わりましたね。
だって外国映画ってなかなか公式で音声ガイドつくことなかったんですけど、
うんうんうん、
今回はね、つけてくれてたんで、あらありがたいと思って。
だって、7年前、もう、ここ始まった当時は、音声ガイドって何っていう。
そうですよね。
恥ずかしながら僕もそうですよ。音声ガイドって何っていう。僕はただ単にここが、すげえ音がいい映画館だっていうから来てみたら、で、音声ガイドってあるんだ。へえ、面白えや、これっていう。それにね、皆さん気づき始めたんじゃないですかね。
そうですね。
必要だしね。
ピアノレッスン、多分、すごい、うん、うちの音響で聞いていただいたら、
フォレストサウンドだ。
いやー、いい音で聞けると思いますんで、
これいいですよ。
うん、ぜひお楽しみ。
名曲揃いだし。
はい。
またね、ホリーハンターのね、はい、抑えた演技。
はい。
あのホリーハンターこれの前にね、オールウェイズに出てたんですよ。
うんうん、
で、オールウェイズの方では男勝りの女っていうか、うんうん、チャキチャキのね、活発な女性像を演じていて、僕も、ね、そういうイメージあったの。
うん、
でもピアノレッスンで、ぐ、
う、
っ、
ん。
通されたね、
うん。
演技をなさっていてさ、もう名作。
名作ですから、ぜひ、まだ未見の方もね、
ええ、
もう何度も見てる方も、
うんうんうん、
ぜひお越しいただきたい。
あ、しかもこれ 4K なんですね。
4K です。
あ、
でもうちは 2K です。
あ、ここ 2K。
はい。で、他は、どれ一つ、まだ、音声ガイドも、字幕も、これから。
これから。まあ、皆さんピンとこないと思いますけども、ですね、もう2週間後には上映だよと。
そうなんだよね。やっとさ、5月30日からのが終わった途端に、またすぐ作り出さないと。間に合わない。もうずっと20日ネズミのように、
ね。そうですね。20日ネズミだってもうちょっとマシじゃねえかっていうね、環境でやってらっしゃいますよね。
はい。は
い、いや、でもね、よく作るなと思ってるの、本当に。よく間に合わせるなと。
いやー、本当ね。もうみんなが頑張ってるから。
うん。
うんうん。
なかなかね、見る機会ってないと思うんですよ。はい、頑張ってる姿っていうの、
うんうん。
ところがどっこい、見る機会があるんですね。
はい。
あの、DVD になった、心の通訳者たち、
うんうん。そうなんですよ、心の通訳者たち。
あれでね、皆さんね、平塚千代子代表がどんだけ頑張ってるか、そしてね、どんだけね、人に無茶ぶりするか。
無茶ぶりする前に、ふふふって笑うらしいです。
そう、そうなの。言われてましたね、これ僕じゃないですよ、言ったの。出演してらっしゃる方にね。
そう、字幕でちゃんとふふふって出るんです。
平塚さんがふふふって笑ったら、うん、あ、これ無茶ぶりしていくんぞと。
そう。あのね、これ、いや自分で分かってるんですよ。
あ、分かってる。
これかなり無茶だなって思って、こう言った後に、周りの反応がさーってなる空気があるんですよ。それを、なんか和ませるためにね。
それはご本人だけですね、和んでると思ってるのは。ふふふって聞いた瞬間にこっちはカチンときて、あんっていう、気づいてませんか？周り多分ね、みんな、あんって言ってますよ。
そうか、ふふふの後に、あんっていう字幕入れないといけないです、ね。
そう、カッコして、周囲、あんだってね、あの、お宅の弟子の和田博明さん。
はい。
あの方も言ってましたもん。
何ですか？
確かに、ふふふって笑うっつって。で、そうなんだよ、と。しかもね、博明くん、聞いてくれよ、と。あの人ね、翔子さんはね、僕になんか言うときには、まず、店長ごめんっていう枕言葉はつくんだよ、と。あるあるあるって言ってました。先に謝られちゃったら嫌だって言えないもんねって言って意気投合してましたよ。
それが密告ですか？
いやいやいやいやいや、
違うの？
今日ね、これ収録始まる前に今日はね、密告があるんですよって話したんですよ。取っときましょう、取っときましょう。まだまだ出しませんよ。ドキドキしてる。まずはほら、大事な心の通訳者たち、これ宣伝しとかないと。
はいはい。
いやー、あれはね、4回は見るべき。
あ、はい。
あの、劇場で1回見ても多分、わかんない。
うん。1回目はね、みんなポカンです。
いや、感動はするんですよ。うわ、なんかすげえことやってるっていう。手話通訳を、字幕にする、なんて言ったらいいんですかね。
音にするですね。
音にする。
うんうんうん。
その、二重三重に伝えるための、はい、こう、工夫をしていくっていう。
はい。
まあ、それだけでもすごいのに、それをさらに一本の映画にしてるでしょ。
はい。
頭ぐるんぐるんぐるんぐるんするんですね。
そうですね。すごい情報量ですから、ね。
情報量すごいですよ、うんうん。で、それを平塚さんがいかに、こう、監督してるか、統制してるかっていうのが、直接見られますから。
はい。
これは、チュプキで来たら買えるし、
はい。
で、チュプキの通販サイト、
はい。
でも、
オンラインショップで、はい、買えますので。で、今ね、アマゾンとかでも買えるようにしようと思ってたんですけど、あの、私ね、パスポートも運転免許証も持ってなくて、アマゾンの出品者登録が、そのどっちかを持ってないとできないんですよ。で、あの、できないのに、私、マイナンバーとか送ってみたんですよ。
挑戦します。こじ開けようとしますね。平塚千代子、ここにありですよ。ダメだってんの
に。必要書類は揃えたぞ、みたいな状態にはなって、さらにアマゾンの方と、こう、あの、確認作業があって、なんかね、オンラインで、あの、電話で、
こう、はいはいはい、
あの、対面して、確認されるんですけど、あれ、あの、マイナンバーは使えませんので、って言われて。そう、あっさりと言われて、で、パスポート取ってきてくださいって言われて。でもね、パスポート取りに行く時間がね、
そうか、
全然取れなくて、で、いまだ行けてないっていう。
うんうんうんうん、
でも、待ってくれてはいるんですけどね。だから、ちょっと、今のところは、あの、
まだ Amazon
のオンラインショップでしか買いません。
じゃあ、ちょっと急いで皆さん、興味ある人は買わないと、下手すると Amazon に出る前に売り切れちゃいますよ。
まあ、
その可能性はあるでしょ。
そんな
だってね、トップガンとかね、
うん、
そういう大作映画みたいに、いくらでも吸ってやるぜっていうんじゃないでしょ。
うんうん、まあまあまあまあまあ。
数は限定されてると思うので、それは早めに皆さん。
じゃあ皆さん早めに。
早めに。確実に手に入れるんだったら、チュプキのオンラインショップですよ。
はいはい。で、まだね、あの、特典のクリアファイル。
クリアファイルが作る。
まだまだあります、
ね。まだまだあります。
はい。
じゃあ申し込んで
ください。クリアファイル、あれ、クリアファイルの話って私、アトロクで してないよね。
してないんじゃないですかね。
多分ね、時間がないからしなかったんだと思うんですけど、うんうんうん、クリアファイル面白いことになってます。
面白いことになってるんですか？
はい。
どんなことになってるんですか、面白いこと。
言っちゃおうかな。まあでもそうですよね。
もらった時の衝撃を大事にしたいんだったら言わない方がいいですよ。
あ、でも言っても言った方が欲しくなるかも。
あ、じゃあ言っときましょう。
心の通訳者たちね、見に来てくださった方、特に舞台挨拶なんかがある時に見に来てくださった方は、もう鉄板ネタになっているので、
日本全国来ましたもんね。
ご存知だと思うんですけど、心の通訳者たちのパンフレットの表紙に、展示でね、心って、ちゃんと凹凸印刷かけたんですよ。が、それがですね、初版の、もうパンフレット制作もギリギリで、初版の入稿をね、もうこの日にかけないと、初日の方にパンフレットを手渡せないっていうような段階にな
って
、
そこもギリギリだ。
ギリギリになっちゃって、で、構成チェックがね、すごい甘い状態ではあったんだけど、もう印刷かけちゃえ。とりあえず、100部だけは先に印刷かけようって言って、かけたやつが、なんとその表紙の凹凸印刷の展示が間違っちゃってた。
一番大事なとこじゃないですか。
凹凸逆、向き逆で印刷されてきちゃったのね。
凹凸逆、向きも逆。
で、心って、印刷したかったものが、凹凸逆向き逆で、展示印刷されたものが、なんとね、たたりって印刷されてき
た。最悪だ。
でも、面白くないですか？心の逆がたたりになるんですよ。
面白すぎますけど、それね、目が不自由な方がね、いや、こういう作品があるんだ、感動したって言って、じゃあパンフレットを、指先で感じようかなと。たたり。ね。ゾッとするでしょ。
そうなの、私、全然間違ってること気づいてなくて、印刷上がってきたって言って、初日やっぱり白井さんとか、出演者のね、見えない方々が来てて、展示でね、表紙に心って言ったのって言って、触ってみて、って言ったら、ん？つって、たたりって書いてあるって言われて、はぁつって、っていう、話を、毎回パンフレットを紹介するときにしてたんです。
全国の舞台挨拶で。
そうそう。で、展示はね、こう、打つときは、こう、凹ませる方を右から打つけど、それひっくり返して膨らんでる方を左から読むんだよっていうのを知ってないと、そういうミスをするんだよって、私を反面教師にしてね、展示のことも学んでね、みたいなことを話しつつね。お話ししてたんですよ。はい、ただね、なんか、たたり版、もう、ないんですかとか言われて、いや、もう、100部、あっという間に売り切れちゃってないんですよ、とか言って、ええ、今は心版ですから、たたられないパンフレットなんで、安心してお買い求めください、とか言ってたんだけど、はい、たたり版が欲しいな、っていうね、ええ、ご要望もいただいてて。
ね、チュプキのファンはね、おかしい、そもそも。たたり版っていうのは、よくないですよ、それは。
いや、大変レアですよ、とか言って、私もね、限定100部です、とか言って、売っちゃったんですよ。で、あまりにもその、たたり版の要望があったもんだから、特典のクリアファイルは、パンフレットと見まがうようなデザインで、で、クリアファイルにちょっと凹凸印刷はかけられなかったので、マネージャーにね、イラストで応援してくれてる水口マネージャーに、はい、こう、膨らんでるように、展示で膨らんでるように、絵描いて、って。
影をつけたり
して。はい、そう。
凹凸があるようにして。
そう。で、たたりを再現
して。バカじゃない水口マネージャーもね、水口マネージャーでね、いや、それはちょっとって言うべきですよ。あの人の画力すごいんだから。そんなところにね、あの画力を使っちゃいけない。だっていろんな監督がね、こちらにいらっしゃって、水口マネージャー、入り口のところの、こう、チョークボードアート、黒板アート書いてるじゃないですか。
そうなんですよ、
みんな監督びっくりしてるじゃないですか。こんなに綺麗に書けるんだって言って。それをね、無駄に使っちゃダメ、
それもあれですよ、ほんとギリギリでね、DVD 発売日の2日前ぐらいに、マネージャーに頼んで、3日前か。もう、今日書いて、もう今日に起こすからね、みたいな。
ライブか。
思いついちゃった、私。
今日思いついちゃって、やっぱり。
タタリのクリアファイル、こう、パンフレットと同じデザインにしたらいいんじゃないなんて。
あのね、それ知ってる人はいいですよ。知らないでもらっちゃった人は。
そうなの。
びっくりするでしょ。
だから、これね、知らないでもらっても、全然価値がわかんない
じゃん。わかんないですよ。
だからね、そのために、あの、それ用の送付状を作りましたよ。そのたたりの逸話をすべて書いた。
また手間増やし。あのね、僕はね、さっきまでね、いや、なんだかんだ言って、イラストで横でいじってますよ。あんたいつもギリギリで、とか自転車操業じゃないですか、とかって。ただ、僕はね、尊敬してる、敬服してるんですよ。よく締め切りに間に合ってね、本当に大変だと思うの。音声ガイド作るのとか、吹っ込むのとかって、今日だってね、収録やらせてもらいましたよ。うんうん、でも、ほんの一文字の一音の高さ、あ、和田さん、もうちょっと低くとか、もうちょっと高くとか、ここもうちょっと消えかかってるんで、はっきり言ってくださいとか、あ、本当に細かいことをちゃんと指摘して作っていくんだ。それ時間かかると思って、それでも間に合わせる。やっぱすごいな、平塚さんって思ったんですよ。返してその気持ち。あなたが全部悪いですよ、そりゃ。そんな二日前、三日前に、思いついちゃった、チョコいいこと思いついちゃったってやったんでしょ。
そうです。
それは全部あなたが悪いですよ。自業自得ですよね、そんなもの。
ね。巻き込まれたマネージャーもマネージャーで。
あのね、誰か止めた方がいいよ。遠慮せずに。ちょっとそれはって言って。
ねえ。でもマネージャーはさらに上を行ってね。
ええ、
本当に前日から、
ええ、
その日のための、来場者特典のイラストを描き始めましたからね。もういいよ、クリアファイルもあるしさ、って言った
んです。上映会やったんですよね。
そう。
発売記念上映会。
よーっつって。
もうね、あなたの周りにはね、そういう人間が多すぎるの。だってね、今日僕が来たのだってね、僕が、実は僕塾の教師やってるので、普段はね、昼間の時間とか、まあ夕方からかな、授業があるわけですよ。で、たまたま今日この曜日、平日なんですが、生徒がね、3年生修学旅行行ってまして、だから僕、空いてるんです、体。で、ご挨拶がてらね、LINE で、平塚さん実はこれこれの曜日平日ですけども、僕実は空いてるんです。なんかありましたらって、
ご挨拶
がてら？ご挨拶なんですよ。言うだけ言っとこうと思って。ね、まあ、社交辞令ですわ。言ってみれば。
そういうつもりだった。
そしたら、店長これを以心伝心と言うんでしょうか。すぐ帰ってきて。普段なんかね。
これ店長読みたいのかな
これ、ちょ、チェックお願いしますとかね。音声できましたって送ったって、ごめん店長ダウンロード忘れちゃった。もう一回送ってとかって、一週間もしてから来るくせに。あの時はね、すぐですよ。
だって、ちょうど、ヤジと民主主義、すごいテロップがあるんだけどって言って、へーってなってた時だったから、あら、一心大好きって思っちゃったのよ。
まんまと来やがった。
すごいな、店長。通じるんだと思って。
いや、通じたくなかったな一心伝心と言うんでしょうかなんて。ね、じゃあ、これこれの日に巻きましたよ、僕は。じゃあ、すぐに、映像とデータ送ります、はい、なんて言ってきたもんだから、はい、もう逃げられないじゃないですか。
ね、しかも政治経済学部
もね。政治経済学部。頑張る、これはやんないといけないと。ね。日本の民主主義のためにも、
はい、
政治のためにもやんなくちゃいけないと思って。またね、夜中に見てましたよ。
すいません。
そんでね、プロジェクト X の田口智朗さんを参考にね。
はいはい。いい感じでしたよ、今日も店長。
あれを参考にして、あと NHK 特集なんかのね。
うんうん、
はい。アナウンスを、ナレーションを参考にしながら、やらせてもらいましたよ。
はいは
い、
い
やー、でもね、面白かったです。
うんうん、
でも、そういう経験ができるのもね、
はい、
シネマチョピタパタならではですからね。
そんなこと言っていただいて、また頼んじゃいますよ。
いや、まあまあ、それは考えますけど。
はい。
いや
で、いろいろ横道に
それ。いや、はい、本来はここが本筋なんですよ。こんな上映ありますよとか、
はいはい、
DVD 発売してますから皆さんどうぞっていう。はい、ただ、我々の場合には、
うん、
ね、平塚祥子さんの場合には、うん、こっからの横道が長いんです。大きいんですよ。
だって変な密告とかがあるから
。ありました。まずはですね、皆さんご覧になりましたかね、あれは、お聞きになりましたかね、5月14
日。はい。
ね、TBS ラジオのアトロク2、アフターシックスジャンクション2、
はい、
ね、出演なさってたじゃないですか。
はい、
僕ね、リスナーさん誘ってね、スタンド FM で僕ライブもやってるもんですから、ライブ配信して、同時視聴しようぜなんて言って。
ありがとうございます。
で、また YouTube でね、映像付きでやってるじゃないですか。
はいはい。
だからね、スタジオの様子も見られて、
う
見てましたよ、平塚代表。
なんか私、見えた、
まずはですね、はい、まずは、マイクに対する意識が薄い。
え？
マイク、目の前にマイクあるでしょ？
はい。
横に左手側に日比さんが座ってるじゃないですか。はい、はい。日比さんが話しかけるとね、スッて左向いて、マイクオフになってんのよ。
あ、なってました。
ちゃんと音声は入ってるけど、やっぱりね、明瞭さとかね。
いや
今日もね、収録しながら、あ、小田さんマイクもうちょっと高くした方がいいかなとか、うんうん、クリアさ分かったでしょ？
うん、うん。
ね、あ、それちゃんと分かってらっしゃるんだ。なのになぜ、プロのスタジオの TBS 行って、日比さんがいて、ね、歌丸さんがいるとこで、マイクオフで、左を見て、そうなんです。今回の DVD はですね、って。僕解説しましたからね、リスナーさんに。
ちょっとさ、それを後ろでこうやってってくれたんですね。
やったと思いますよ。日比さんは、さすがですね、あの方ね。うん、あの、映像見ないとわかんないと思うんですけども、うん、ちゃんと、あの、いろんな人に話しかけるときでも、うん、口をね、マイク挟んで、話しかける相手側の位置に持っていくんですよ。うん、マイクが常に自分のね、あの、
さすが
直線上にあるの。
プロですね。
プロですよ。それからね、ご一緒されてた男性の方、お名前なんておっしゃいましたっけ？
ああ、石井さん。
石井さん。石井さんが何かおっしゃって、うん、で、それに対して歌丸さんがメモを取ってたんですよ。うん、下向いて、
うんうんうん。
で、その時には、やっぱ歌丸さん下向いちゃってるし、うん、話できないじゃないですか。
うんうん、
そう。それまでは歌丸さんが、あの、場を回してたのを、うんうん、日比さんがスッと自然に取って、
さ
すが。あと継いで。
全然見えてなかった。
見えてなかったでしょ。僕、スタンド FM で解説しましたもん。あ、今、歌丸さん下向いてメモ取ってらっしゃるから、これと話が繋がらなくなっちゃうから、日比さんがスッと後取って、あ、これこれこうなんですねって言って、歌丸さんの話そのまま引き継いで、MC やってますよねとかって、リザさん、すごい、日比さん素敵っておっしゃってます。それに引き換えですよ。うちの代表はと。
いっぱいいっぱいですよ、だって。
完全に体横向いちゃってんだもん。
もう。でも頑張った方だと思うよ。
でも、リザさん言ってましたもん。
うん、
ちゃんとしてるって。
ほら。これが。
いつもの平塚さんじゃないって言ってました。
どっち？
でもそこはね、リサさん勘違いしちゃいけない。
どっちだろう。
いつもの平塚さんがあっちなんです。
そうですよ。
いろんな授賞式行ったりね、ちゃんとしたとこでちゃんとしたお話をされてるのが、あの姿が普段なんですよ。ここでなんだかね、たかが外れちゃうんですよね。
ここはね、やっぱり店長のね、誘導によって。
僕は何一つ言わせてもないよ。誘導してるとしたら僕はちゃんと宣伝してお話をしましょうよって言って、ね、空港のね、地上係員みたいにして、こう、うちわみたいなことでピーピーってやってんのに、あなたというジェット機はですね、無視して管制塔に突っ込んでいくのよ。ガラーンって言って。
そう。そうですか。
突っ込んでってるじゃないですか。アトログでね、そうやって出演されてましたよ。はい、ちゃんとお話されてた。
うんうん、
DVD こうでとかって言って、
うんうんうん。
そこで何かがあったんだということですね、うちの諜報員、サンゴさんからですね、垂れ込みがありまして。
わかったー。
和田さん、今度聞いてみてくださいよ。
わかったよー。
後の出演時に何があったんですか。
わかったよー。
何したんですか、ね、TBS で。
いや、だってさ、TBS でさ、DVD 紹介してくれるっていうのにさ、DVD 本体をさ、もう届いてたんだよ。
そうですね。
しかも、心の通訳者たちのチラシすらさ、持っていくの忘れちゃった。
あたたたたたたたたた。そうか、それか。
YouTube に残りますよ。映像も残りますよって聞いてたんだよ。
アーカイブされるんだ。
うん、なのにさ、忘れちゃって、サンゴさん、もう、あの、画面蒼白ですよ。で、あの、なんか、DVD の、あの、お知らせ作るのにね、あの、まだ物が届いてない頃に、
うんうんうん、
こうデザインデータです
ね、
こういうのができるよっていう画像があったから、これ印刷してもらえませんかって TBS の人にさ、お願いしたりとかして、なんとかこう少しでもビジュアルを。
それがあの画面に映ってたやつ。
そうそう、あの紙なんですよ、あれ。でもね、TBS の方々はね、もうね、なんだろう、懐が深くて、うんうん、そんな真実を言わせまいと、まだ届いてないんでしょ、っていうことにしてくれたんですよ。
さすが TBS。
明日届くんですよねって。
うちとは違いますよ。うちはもうバンバン漏らしていきますからね。だって、その前の日とか前々の日に、僕もらってんもん、DVD。ダンボールで山積みになったの見てるもん。
だからもう後で、もう、歌丸さんと、構成作家の古川さんと伊部さんの、 あの、ゴージャス、あの、ココツデラックスセットをね、後でお送りしましたよ。
お送りしましたか。
もう全部、CD も、ポストカードも全品。
うん、あの、特典も。
そうそう、特典も全品、パンフレットも全部、一揃いにしたやつをね。
頭抱えてると思いますよ。
お持ち帰りいただきました。
しかも送られてくるのはたたりでしょ。いや、でもね、気持ちはわかるんですよ。ラジオじゃないですか。
はいはい。
だから映像ない、ビジュアル的な要素って頭から抜けちゃうと思うんですよ。でもね、でもですよ、リスナーさん向けにはビジュアル要素は抜けたとしても、まあ YouTube だってね、まあ慣れてないですし、ラジオだっていう前提ありますから。でも、パーソナリティさん、アシスタントさんに持ってって、まあこれですかってやるのが情動でしょ？
そうなの。
なんで抜けちゃうんだろう。
だしね、こんな絶妙なさ、発売日前日のタイミング
が。そうですよ。
あの15分も時間取ってくれてね。
そうですよ。
まさかい。それはさすがにないと思ったってみんなに言われた。
そうでしょうね。やらかしましたね。
やらかしました。
で、歌丸さん誘ってたじゃないですか。ぜひ来てくださいって言って。
はいはい。
あの後ね、放課後、アフターシックスジャンクション。うんうん、あの、あとアフターシックスジャンクションのさらにこう別撮りのバージョンで、うんはいはいはい、とね、早く言ってよって歌丸さん困ってましたよ。
ごめんなさい。マネージャーさんも困ってました。
そうでしょう。スケジュールがお忙しい方なんだから。いや、もう早く言っといてくれればってね、うん、俺はすっごい困ってた。
絶対ですよって。念押しちゃったから。
そう。いや、あそこはね、僕ね、あ、うまい、さすがと思ったの。
うん、
歌丸さんもね、お忙しいけど、うん、でも、すごくあの、律儀な方だと僕思っているので、うん、だって実際にね、うん、あの、ガチャガチャで弾いた映画を自腹で見て、
うん、
で、あの、感想を言ったりするじゃないですか。うんうんうん、ですごく勉強なさってる方だし、うんうん、律儀な方だなと思ったんですよ。うん、だから、平塚さんが、来てくださいって言って、うんって言っちゃえば、来ざるを得なくなっちゃうと思ったんです、
うんうんうん、
平塚さん、なかなか作詞をのうと思ったら、そりゃあね、スケジュールが開かないわけですよ、うん、早く言わないと。
忙しいの。でも、その放送後にね、歌丸さんのマネージャーさんと名刺交換させていただいて、半年以上先の平日の昼頃だったら、言っていただいたので、もうしつこくしつこくね、半年先じゃないんだけど、ちょっと先の、ちょっと目玉があるんで、それとかに来れないかとか今ちょっと
言ってますよ。いいですか。いつか
されますよ。私そのマネージャーさんに夢は必ず実現するタイプなんでずっと追いかけますからって言って帰ってきた
の。ああ嫌なもんに食いつかれちゃいましたね。すっぽんみたいですよね。すっぽんはね、加えてても、水の中に入れれば、ぷって口離すんですよ、
はい。
この平塚すっぽんは離しませんからね。水の中ですってれたら心地いい。余計ギリギリと噛んできますからね。恐ろしいですよ。
必ずチュプキン歌丸さんが来る日は、うん、まあ、1年以内にあるでしょう。
年内。
年内。
年内、2024年。
と思います。
だってサインする場所開けてありますもんね。
はい。日比さんの上にね。
そう、せっかくデーンと開けてありますから。
はい。
歌丸さん、ぜひ、まあ、お聞きかどうかわかりませんけど。でもね、歌丸さんね、一回そんなに雑貨店って言葉を発したことあるんです。
う
ん、リスナーさんが、うん、あの、僕、以前からね、うん、あの番組好きで聞いてて、うん、で、時々あの、映画とっても詳しくって、とかって話を、時々ね、してたんです。
うんうん、
そしたら、それで興味持ってくれたリスナーさんが、メール出してくれて、
う
ん、で、まあ、番組聞いて、はい、アトロク聞いて、で、そんなに坂手っていう番組に聞いて、で、アトロック知りましたって言って、
うん、
それをね、読んでくださった時があるんです
よ。へぇ
ー。だからね、一回は知って、発音してるんです。
へ
ぇー。もうぜひぜひ、なんだったら出演していただいて。恐ろしい。それ以外にもいっぱいあるじゃないですか。
何ですか？
なんかまたね、これはもう垂れ込みじゃないですよ。これすごいことまた。うん、グッドデザイン賞ね。
それね。
皆さんまだ勘違いしないでください。グッドデザイン賞受賞じゃないですからね。
うん、
グッドデザイン賞っていうのを、うん、まあ、日本がやってて、
うんうん、
で、それに申請したんですって。
申請 しました。
すごいじゃないですか。
昨日。
皆さんね、見たことあると思うんですよ。あの、太い文字で G って書いてある、あの、いいデザインとして選ばれましたよ。うんうん、ただあれ、
はい、
物理的なデザインだけではなくて、いろんな意味でのデザインとかを含むので、
うんうん、そうなの
チュプキも申し込めるんですよね。
そう、いけるんじゃないって、なんかふと思って。
思っちゃった。
はい。
で、
あの、映画館、ユニバーサルシアターっていうデザインで、う
ん
う
ん
う
ん、
あの、申請しました。
うん、
で、まあね、うちは、その、見えない人にとって、音が命っていうところから、うんうん、 音響監督の岩波さんが360度音に包まれるあのフォレストサウンドっていうのをデザインしてくださったでしょ。
わかります。岩波さんって岩波義和監督ですよ。ガルマンとかソードハートオンラインとかもうありとあらゆる今うるせえやつらもやってますよね。また
はい、
もうあの方が手掛ける作品で外れなし。
はい、
その監督がデザインして、その
監督が音響デザインをしてくださった映画館なので、まあそれも推しの一つとして。
そうですよ、音響デザインだけじゃないですからね、
はい、
今綺麗にね音響デザインしてくださってなんてちょっとよそ行きの声出してますけども配線とか全部やらせたでしょ。
あ、そうですよ、もうハンダゴテまで握らせました。
そうでしょ。で時々音響調整に
久しぶりに握ってよハンダゴテ。
サムエで来てね、
はい、
夜中の1時からね、はいはい、やってるわけですよ、はい、本当にありがたい。だからもう本当に岩波監督が作った音、
はいはい、
ここで聞ける
の箱の映画館っていうのも、
うん、
はい、推しですし、
うん、
まあなんかそういうこう誰かのために、うん、あのなんだろう、デザインしたものがみんなにとってすごく心地いいデザインになったっていうのは、うんうん、グッドデザイン賞に持ってこいじゃないかな、
持ってこいでしょ
と思って、まあいろんなそういうあのイヤホンセガイドの、うんうん、あの座席に搭載されてたり、あとまあ字幕付き上映をずっとやってたり、
うんうんうん、
車椅子スペースが見やすい席にあったり、
うん、
親子鑑賞室って防音のお部屋があるから、うん、小さい連れた方も来られるしとか、うん、その辺の、まあまあ、ユニバーサルシアターとしてのね、
だってそもそもユニバーサルデザインって言葉があるじゃないですか、
うんうんうん、
そのデザインが優れてるんだからグッドデザインですよ、
はいはいはい、その辺をね、
うん、
こう書いて申請しました。
だからプロデューサーとかディレクターとかデザイナーが誰ですよってことを書く欄があるんでしょ。
あ、そうなんです。
でプロデューサーが
プロデューサー、いや、なんかプロデューサーとかディレクターとかあんまりこうこのね、映画館で、
まあまあね、
うん、そういう肩書きの人いないから、
うん、
とりあえず、まあ、
責任者として。
とりあえず責任者の平塚長子でこう。
プロデューサー。
はい。でもデザイナーって、写真も出さなくちゃいけなくて。
あ、その人も。
うん。はい、デザイナーは、まあ音響デザイナーだしなと思って。
まあそうですね。
岩波義和さん。
ああ、写真と共に。
写真と共に。
私になって申請書に。
はい。はい、
うん、ご本人の許可は取ってるんですか？
いえ。これ、受賞したらお伝えすればいいかな。
ね、違う。大人は違う。受賞したら言えばいいかな、じゃなくて、
うん、
うん、申請したいのでご許可いただけますかって、やるの。
あー、またやっちゃったね。
僕もね、いろんな方にインタビューしたり、うん、いろんなところに出かけて行って、うん、インタビューをして撮ったりするわけですよ、うん、取材したりして、うん、僕ちゃんと撮ってますよ許可。
そんなに作家って今波さん聞いてるのかな。
どうなんでしょうね。
どうしよう、これ聞いてて初めて知る新事実って、ちょっと、
そうですね。まあでもしょうがないんじゃないですかね。岩波監督も
人分かって
て、いろんなことをやってくださってるんで、で、これ聞いて、えって思ったら、もうすぐにね、訴訟の準備をしていただいて、
はい。
まあまあまあまあ、それに使っていただければ、この音声はもちろん、岩波監督側に、
うん、
証拠資料として、
うんうん、
提供しますので
、ですね。
面白いことやりますね。
でもさ、これがグッドデザインとしてさ、認められたらさ、ユニバーサルシアターがいっぱい増えるかもしれないじゃない？
そうですよ。
ね？
うん。それはいいからちゃんと許可を取れって言ってんですよ。
思いついちゃって、思いついちゃって。
出た、地方語いいこと思いついちゃった。
最終的には、なんか、その締め切り伸びたんですけど、あまりにも応募が殺到して。
うんうんうんうん、
でも、締め切りがね、本当は23日の午後までだったんですよ。
5月23日の午後。
うん、うん、そうそう。で、ちょっと、はい。あ、出さなきゃなと思って。
似たような方がいっぱいいらっしゃったんじゃないですか。ギリになってから、あ、こんなのあるって言って。
いや、でも、普段そんなに私、こういうのを応募したりとかするタイプじゃない。うんうん、ですけど、なんかふわーって
ふわっと、
うん、多分ね、グッドデザイン賞って降りてきたんです。
多分普段からアンテナ張ってらっしゃるからだと思うんですよ。明示的なとか明確な意識でなくても、
うん、
どっかに ポケットの中にしまってあって、それが何かで繋がった時に、
うん、
例えばどっかでデザインって言葉を見たのかもしれないし、うん、改めて劇場を見て、うん、あ、しっかりデザインさせてくださってるな、岩永監督って思った時に、
うん、
そのグッドデザインっていう言葉と合致したのかもしれないです。
うん、
アンテナですよ。
ね。とかね、なんかこう、申請書とか、うんうん、助成金の申請書とかもいろいろ書くことがあるけど、
ええ、
結構ね、ああいう文って、
うん
うん、進まないんですよ、
うんうんうん、難しい。
で、何時って決められてる、うん、でもね、グッドデザイン賞はね、
さらさらおっとっとっとっと、来た。
ほんと、なんか、つらららって書けました。
これは多分、受賞の兆しです。
ねえ、取れたらいいな。
取れたらなんかお祝いしましょうよ。
あ、お祝いしましょう。
何か。
おうん。
こう、
何
お祝い、な記念、グッドデザイン賞受賞記念上映。何をやるか分かんないけど。
何やるの？
なんか、グッドとかデザインって言葉が入ってるやつ。
そんな雑貨店、シアターやる？
何やるんですか？あ、僕と平塚さんのトークショーやりましょうか。
いや、それ生で？
生で。収録なし。収録なし、配信なし。
ああ。
そこでしか聞けない。
なるほど。
で、20名。限定。
じゃあ、過去、店長が活躍した作品集で。
作品集で。
マンボイタリアーノ BGM で。
やりましょうか。
館内 BGM をマンボイタリアーノ。
入場の曲に。なんなら僕、ライブで歌いましょうか。マンボイタリアーノ。
あ、なるほど。あ、それいいですね。それ、なんか、誰の、上映会なんですか、
ね、わかんないですよね。何を記念したんだかわからないですけど。
そんな雑貨店がグッドデザイン賞取ったら、じゃないですか、それ。
そうですね。いや、お祝いお祝い。僕からあげられるものとしてはそれしかないから、提供できるものとしては。生マンボイタリアのぐらいしか。でもあれをね、あなたも弟子の和田博明さんは聞いて、天才だと思ったらしいですよ、僕のこと。あの方もほら、ある程度どうにかしちゃってる方なので、これ聞いて、送ってるんですよ。今日の平塚地方公。もうね、腹抱えて笑ってるらしい。元気出るって言ってました。
いやー、ビニールハウスの借り当ての、ね、うさんくさーいカウンセラー
を、ね。カウンセラー。
ぴったりでしたね。
なんで僕の評価はそういう方向なんでしょうね。あん中で僕ね、ひどい人間ではあっても、いい男の声も出したんですよ。
はいはいはい。
そしたら今日ね、まあ、ヤジと民主主義の打ち合わせというか、こんな声でいこうと思うんです、うん、ってのやったらば、あら、いい男の声、そんな声も出せるのね。僕、これまでにも何回も出してますよ、いい男の声は。
でも、この間はカウンセラーが強烈すぎて。そうですね。
皆さんご存じないかもしれませんけど、あ、カウンセラーの声やったんだと思われるかもしれませんが、おばちゃんですからね。男性のね、あなたの悩みはとかではないですから。あなたの悩みはねっていう。
でもね、それが本当もうぴったりすぎてね。本当ての声優さんにもね、こう、もっとやってくださいとか、ね、店長基準で要求しちゃいましたから。
もっとおかしい人いるからと。
あ、もっといいんですよ、もっとなんかあざとい感じでやってください、
ね。あざといって言ったか今。人が一生懸命ね、人数3人4人しかいないから、一生懸命頑張って女性ボイスも出してやったのに。ね、本当はまなちゃんがやっていただければよかったんですが、さすがに同じ場面に3人4人はね。難しいですから。
私、音声ガイドナレーションを、担当したんですけど。
本編のやつを。
はい。でも、まだ本撮りが、ナレーション撮りの後だったんで、仮当てを聞きながら、ナレーション撮るんですよ。でも、あそこのシーンだけは笑ってしまうから、
そうでしょ、
オフにしてくれって
。オフにして撮ったんですか、僕の声は。
はい。はい、もうね、プってなっちゃうから、無理だと。そこだけはオフにしてって言って。
そうですよね。
はい、
だって、僕が、仮当ての時に一言発しただけで、本番だってはあなたは笑いましたからね。俺って腹くくってね、おばちゃんボイスを出して、頑張ってやったけど、くじきましたもんね、僕の心を。
ぜひ、あれね、ダウンロードして聞いていただきたい。
そうですね。もらった方は、ぜひ、はい。もう上映終わっちゃいましたけれども。
ええー。
またどっかで。
終わっちゃってもね、ストックしてあるんで、
あ、そうなん
だ。もらいそびれちゃった、みたいに言ってくれたら、いつでも後々出しますから。
扱いが軽い。
だって、そんな雑貨店っていう袋があって、 あって、あの、過去のね、あの、ポストカードを常備してますから。
お、なんとなんと。
もう。
じゃあ来ればもらえる？
もらえますよ。
ストックのある限りは。
もらえます、もらえます。
いや
かなり溜まってますから、
ね。来場者特典の扱いが軽い。普通来場者特典でその映画上映期間中とか。
いや、そうなんだけど、ねえねえ、もらえそびれた
から。まあまあまあまあ
まあ。うん、まだあるんだし。
全国からね、来てくださってますからね。
うんうんうん、
参加展示さんの方々。
うんうん、
もし足を運んでいただければ。
にしてもコンプリートしてください。
そうですね。いるのかな、コンプリートしてる人。僕もあの音声データ消してますからね、もう。どんどんどんどん。
あ、そうなんだ。
そうですよ。だって溜まってっちゃうもの。ね、結構なクオリティで撮ってますから。
そうですよね。いや、だ
から。余力食うんですよね。
まあだから、ずーっとは聞けないかもだけど、うんうん、3ヶ月ぐらいは聞けるようにね。うんうん、アップロードしてますからね。
そうです
よ。うん、
ぜひ楽しんでいただいて、はい。今後もやっていきますからね。
そうですね。
ええ、
今後もね。
今後も、
はい。
まだまだいろんな企画が目白押しだと思いますんで。
お楽しみ
に。お楽しみに、お楽しみに。そうね。必死こいて、平田さんがやってますから。もう本当にね、リスナーさんたちの助け。もうここに足を運んでくださってる方々の助け。
うん。
で、口コミとかね。一番大事、
うん。そうですね。
ぜひお願いします。
本当に皆さんのおかげで、
もう、
動きがあります。
立場ないんですよ、平塚さん。あの、代表なんていう肩書き持ってますけども、もう立場はないです。なぜなら、主に、この番組で、ザカテのこのコーナーで、
はい、
いろんなことを全部ぶちまけちゃってるので、平塚さんってみんな思ってるから。
そうね。だからね、ちょっとね、この私を知らない、アトロクとか聞いてね、あ、平塚さんすごいとか思ってる人も多いので、
うん、
思わずね、昨日ね、山形からね、
はい、
アトロクで私がお話しした心の通訳者が、こう、なんかこう人生変わっちゃったみたいな人がいて、みたいな話をした張本人が来てくれて、何度も聞きましたとかって、そんな雑貨店って知ってる？って、あまりに私をこうちょっと持ち上げるんで、いやいやそんなそんなって言って、そんな雑貨店聞いたことある？って言ったら、いやないです。だから、いやちょっと聞いてみなって。
紹介しちゃった。
うん。私そんなに尊敬に値する人間じゃないってことがわかるから、って言って、
宣伝が下手。そこはね、出さないべき、そんな雑貨店の名前。内緒にしとくべき。
いやいや、だって幻想ね。
幻想、そう、カリスマを与えとけばね。いや、今度こういう映画があるからぜひ来てなんて一言言ってれば、そっか、平塚さんに言われたから行かなくちゃって思ってくれるの。うん、それで、あれ聞かれちゃったら、あれか
ちょっと。
ちょっと、
間違ったかなって。
あれ違うとこ見えちゃったなっていう。
あ、そっか。まあまあ。
雑貨店リスナーはこれを期待して
る。わかんないよ。より、好きになるか
も。なんだろ、その自信。その自信はどっから来るの？
わかんない。
僕ね、そこは見習いたい。僕、仮当てとかね、今日は本当てですけども、何回も練習してますねって言ってくださるじゃないですか。
はいはい。
もう自信がなくてしょうがないの、自分に。はい、だから、練習して練習して何度も見て、何度も見て、
うんうん、
どうだろう、そんでも、不安でね、今日だってね、収録中ずっとね、ももの上に手をピッと置いてるわけですよ。
あ、はい、
で、手に汗かいちゃって汗かいちゃって、今ももびっちょびちょだもん。
あらららら。
それぐらいね、緊張して自信なくやってるんですよ。なのに、この人のこの自信をどっから来るんだろう。私のこと、もっと好きになっちゃうかも。
やだ
やだ、やだじゃないですよ。いやどっから湧き出してくるんだろう、その意味は。クリエイトも尽きないですね、その自信の意味
に。面白がってくれそうな人だったら、いけんじゃないですか。
そうですね。面白がってくれそうな人の方が少数だと思います。
そうね、そうだよね。
そうですよ。うん、隠しとこ。
そう。そっか。
大丈夫、
でも一人リスナー増えるかもわかんないですよ。
何増える？
うん、リスナーさんが。
多分ね、外閉じると思います。聞かなかった
ことにしよう。聞かなきゃよかったって。
この番組のことは知らなかった。私の平塚さんはもっとしっかりしたいと。まあ、もしね、聞いちゃったら、もう逃れられないので
。
今後も平塚さんはこのように出ますから。
はい。
じゃあ、今日も行きますか？
はい。
リスナーの皆さんに。
リスナーの皆さん。
ありますか、メッセージ？
いやもうね。
散々パラ喋りましたけど、汗かいて。
そうですね。散々パラ喋りましたけど。
だって、エアコンかけてね、今クーラーかけて、気温下げて、あ、でも ちょっと喋ってると暑くなるからなんつってエアコンかけますけど、暑、うんうん、くなるを通り越して今汗かいてますから。
ですね。
二人ともね、顔ギットギトですもん、ね、
今。ギットギトです。
せっかちゃですもん。
ですね。
で、
まあ、はい。
じゃあ行きますか。
はい。
リサの皆さんに、平塚千穂子さんから、はい、メッセージです。どうぞ。
はい。そんな雑貨店リスナーの皆さん、今日も聞いていただきありがとうございます。はい。6月13日から、ピアノレッスンほか、風よ嵐よ、戦踏む、走れない人の走り方、というね、作品をやっていきますので、ぜひぜひ、また、映画見に来てください。そして、雑貨店の特典、常時、いつでも出せるように、レジの脇に置いてありますので、ちょっとコンプリートできてない人いたらね、カムイの歌ありますかとかね、言ってくれればね、うんうんうん、ありますよ、つって、お渡ししますので、遠慮なくお声掛けください。はい。
よろしいですか？
はい。
ありがとうございます。はい、ね、わたわたすのやめてもらっていいですか？メッセージ来た時に。はい、途中で手がね、あっちこっち行っちゃう。
そうなの、私ね、わたわたしたら、もうね、きらぼしレイディオのね、まなちゃんともたまにトークさせてもらうんだけど、うん、リーダーのね、って撮るの大変なのって言われちゃった。
安心してください。この番組のこのコーナーは一切編集しない。いや、だって、最近ね、言っちゃいけないこと言わないです。
あ、本当だ。
そうでしょ。
本当だ。
これね、僕理由分かったんです。
え？
平塚さんがついに自分の中で、これは言っていいこと、うん、これはまだ解禁しちゃいけないことっていうのをしっかり分けてる。ではなくて、
うん、
周りが多分与えてない情報を、言っちゃいけない情報は。
あ、そういうこと？
そうです。
ないだけ？
そう。だって僕だって、今解禁できない情報持ってますもん。でも、平塚さんに言っちゃうと、これペロッと言う可能性あるなと思って、伝えてませんから。
あらあらららら。
だからね、今、伸び伸びやっていいと思う。
あ、そう？
うん、もう大丈夫。あ、目キラキラしてる。いいの？自由にやっていいの？って目してるけど。
うんうん。
大丈夫ですよ。
うんうん。ね、確かになんか思い当たるかも。
そうでしょ？
みんな隠してんのかな？
そうでしょ。それがね、平塚さんの魅力。うん、
え？
伸び伸びやってくれるのが。
代表に隠すの？
そう。伸び伸びやってもらうのが一番ね、魅力。
そうか。うんうん。
その、その
調子で。伸び伸びバラしちゃダメなのか。
当たり前でしょ？伸び伸びバラしちゃうからみんな今隠してると思いますよ。
そうですね。
平塚さんが、もう言っていいなと思ったことは全部言っていいことです、きっと。
あ、
大丈夫。
はい。じゃあ、大丈夫ってことで。
うん、大丈夫、はい。だって、岩波さんのこのデザイナーっていうところに勝手に書きましたって言うんだって、ね、まあ、岩波さんなら大丈夫だろうっていうことを、きっと思ってるじゃないですか。
これ、ね、そうね。
うん、うん。もう今更編集なんかしないですよ、僕は。
はい。うん。大丈夫なはず。だって。
そう。
うん。
いいことだもん。
いいことだ。
そうです。
岩波監督だし。
岩波監督だし、出ちゃった。もう、岩波監督だしが出ちゃった。世界的な音響監督捕まえて。逆らえないって言ってましたからね。平塚さんに言われたら俺逆らえねえよって言ってましたから。じゃあ、リサの皆さん、ぜひとも。
はい。
いらしていただいて。だから、油断しちゃダメですよ。
あ、そう
やってこのコーナーで告知した時だけしか、ね、店長の声が聞けないとかね、特典がないと思ったら大間違いですよ。
もう、だから、常に、チュプギに来てないとね、
そうですね、
逃しちゃうよってい
う。そう。逃す可能性は大きいです。今後も私、噛みついていきますんで、ここに食らいついていきますんで、
はい、
ぜひとも今後もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、本日も平塚千穂代表にお話を伺いました。
はい。
代表ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほーら下平さん、
はい、
もう始まりから終わりまで終始おかしいあの人は。
はい、そうですね、
学ばないですね、あの方ね、ちゃんと平塚代表、よろしくお願いしますと言って、はいって始まるでしょ。いや、変わらずできませんね、はい、平塚さんは。
できないですね。
やる気ないですもんね、もうね。もう定番になってますね、みたいなこと言ってますから。もうね、でもね、本当お忙しいのよ。
はい。
僕がね、行った日は、またいろいろ別の、ちょっと固い仕事をね、平塚さんは僕の前にやってて、
う
で、そのね、切れ目のね、ほんの数分間にね、
うん、
寝てるのよ。
うん。
で、寝てるったってね、布団引いてとかじゃないですよ。
はいはい。
で、ソファーで寝てとか、そういうのもないんです。
うん。
床に転がってでもないんです。どこで寝てるかっていうと、お風呂。
うん。
あの、チュプキってね、うん、普通の、まあ、防音とかちゃんとしてるんですが、
はい。
あの、2階はマンションになってまして、
はいはい。
だからね、まあまあまあ、スタジオには改造してあるんですけども、ちゃんとね、うん、キッチンとか、それからね、お風呂とかついてるんですよ。
うんうんうんうん、
で、そのお風呂もね、もうね、バスタブにはね、いろんなポスターとか資料とか山積みになってまして。
はいはいはい。
だから、洗い場って言うんだろうか、あのお風呂の。うんうん、あそこでね、丸まって寝てるのよ。体痛めるっちゅうのに。
うん、そうですね。
で、いろいろ突起があるでしょ、お風呂って。
はい。
出っ張りが。
はいはい、
そこにね、ちょうどね、突起を乗り越える形に足を置いて、寝るからね、ぴったりなのって言ってましたけども、絶対体に良くないと思うよ。
良くないですよ、はい。
なんかね、他のスタッフの方もね、そこでよく寝たりするらしいんですよ。
うん、うん。
本当体には気をつけて、
はい。
特にスタッフの方々、
え、
皆さんがしっかりしてないと、ね、ほら、うん、代表がアーだから、うん、いざとなったら力ずくでね、止めなくちゃいけないから、
そうですね。
ね、代表ばっかりピンピンしてても困るので、ある程度弱らんといて、皆さんはピンピンしてていただいてね。
はいはい。
そんなチュプキに行っていただいて、音声の中でも言ってましたけども、これまでですね、うん、私が作っていた、来場者記念特典。
はいはい。
これ言うともらえるそうです、余ってるやつは。
うん。
ですので、まあ、率先してね、くださいと。はい、余ってるのあったらくださいと言っていただいて、まあ、コンプリートしていただいて。
はい。はい、
でね、そこについてるのって大体僕や平塚さん、山田ちゃんたちの、ね、仮当て音声なんですよ。
うんうん。
門外不出のね。
はい。
本番では聞けないという。うん、あまりにも面白すぎて、本番で使いたかったんだけど使えなかったっていうのも入ったりしますんで。
はいはいはい。
ぜひともですね、聞いた方は、こちらに感想をお寄せください。
はい。
ね、リアクションを。これ聞きました、うん、こうでしたっていうのをね。
はい。
じゃあ、そんなのも含めてメールをお寄せいただくためのアドレスと、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨 @0438.jp、zakk@数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
あ、お出かけ音声って言えば下平さん一個思い出した。
はい。
何回か前にホテルニューグランドが新しい、まあ、お土産屋さん店舗を開きましたよって言って、はいはいはい、まあ、報道関係者として、内覧会に、なんで笑うの、
はい、ね、
っていう。まあ、僕も笑いながら言っちゃってるんだけども。で、あの後ですね、オープンしてから僕、行ってきたんですよ、また。
はいはいはい。
プライベートで買い物しに。
うん。
そしたらね、あの時にコーヒー入れてくれたスタッフの方がね、はい、覚えてるの、ちゃんと僕のこと。
おー。
で、あーって言ってくださって、
はい。
あの時収録で、あ、覚えてくださったんですかって言ったら、もちろんですって言ってくださって。
うん。
すごいですね。
すごいですね。
まあね、試飲のコーヒーをお代わりするなんてやつはね、僕ぐらいしかいませんので覚えてるのかもしれませんけど。
はい、強い印象に残ったのかもしれません。
そうかもしれません。
はい。
いや、やっぱね、ホスピタリティって言葉の意味がね、改めてわかる。
はい。
なんかね、かしこまってね、うやうやしく扱うだけではないと思うんですよ。ホテルに限らずね、ホスピタリティって。はい、いかに、そこにいる人を心地よくさせるかじゃないですか。
うんうん、
そういう点ではね、うちのホテル、ね、はい、うちのホテルこと、はい、ホテルニューグランドだって、広報の横山さんがうちのホテルって言っていいって言ったもん。ね。
そうですね。はい。
うちのホテルに皆さんね、足を運んでいただいて、
はい、
まあ、お土産なんか買っていただければと思っております。じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ、今週の無料版はここまでになるんですが、本日の有料版ですよ。はい、オーディオブック限定版、
うん、はい、
もう お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
うん、
今日私やっぱりちょっとね声の調子が悪い、
うん、
喉の調子が、
うん、
それからね他のとこもねちょっと調子が悪いところがありまして、
はい、
一体何があったのかと、その辺のお話をちょっとしてみたいなと思っているのと、
はい、
もうちょっと平塚さんの
ほ
おいっていう話をプライベートな、ね、話を
はいはいはい、はい、
してみようかなと思いますので、はい、平塚さんの平塚ファンの方々はですねぜひともお楽しみなさってください。それではそんな雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。